ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。私の世代は団塊の世代より10年若い世代となります。彼らが若き日に経験した学生運動の激しかった時を知りません。浅間山荘の攻防戦は子供心にも強烈な印象を与えました。革命の理想が崩れていく瞬間にあの時は立ち会っていたのだろうと今になって思います。もちろんその頃は混乱した印象を言語化して整理することなどは思いもよりませんでした。浅間山荘が革命の理想の終焉だとしたら、学生運動の終焉を象徴する出来事が東大安田講堂の落城と言えるかもしれません。本気でこの国を変える、世界を変えると思った人たちがいたという事実は私の心を不安にさせます。今の私は一体どうなのだろうかという不安です。私の子供時代にはすでに終わっていたこの出来事は私の心にいろんな思いをかきたてます。ある種の憧れを感じたことも事実です。私の子供たちに安田講堂の話をした時の彼女たちの反応は羨ましいというものでした。それほどまでに一つのことを信じて行動ができるということ、そして学生たちがそれほどの力を発揮したということに驚きと羨ましさを感じたようです。続いて、今の私たちには戦うものがないよねという言葉がありました。1990年に日本よりだいぶ遅れて中国の若者たちが立ち上がりました。それは一時大きな盛り上がりを見せましたが、巨大な力に踏みつけられて無残な結末に終わりました。中国はその後、経済は大きく成長しました。一見すると、中国の自由への思いは豊かな繁栄の中に飲み込まれてしまったように思えます。かつて日本の若者たちに宿った思いが経済の発展に窒息させられて、やがてはバブルのあだ花を咲かせたのと木を逸にしているように見えます。でも人々の心には今も耐え難い飢えがあるのではないでしょうか。戦う相手もわからないという現代の若者や、すっかり諦めてしまった大人たちも含めて、この思いが満たされる日はアウグスティヌスが言ってるように神に出会うまでは満たされないのでしょう。差別や圧迫と戦っている人たちはまだはっきりしていますが、繁栄の中で、自由の中で、自らの性の手応えを見失っている我々の方がはるかに闇が深いように思えます。聖書の光がその闇を貫くことを私は期待して聖書を読んでいきます。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、毎月抽選で30名様に豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズをプレゼントしております。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。宛先は郵便番号 540-8547 ラジオ日経光とともにの係、郵便番号 540-8547 ラジオ日経光とともにの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。